今週も、アットコーダーの話なんですけど、そうですね。今週も、緑リーチだったんですけど、また、ダメで、難しかったですね。で、今回、ノーションに貼ったんですけど、ノーションっていうか、この、話すことに、この、長さ、なんでしょう、配列を作るときに、リストで中に号を書いて書ける、まあ、線とかって書くじゃないですか。で、これが、まあ結構時間がかかるらしくて、まさかね、これがこんな時間かかるとは思わなかったんですけど、まあこのデータ量だけ、A のな、Q の長さ分だけか、リストの長さ分だけ、まあ時間がかかるっていうので、そうですね、それが知らなくて、まさかこれに時間はかかるわけないだろうっていう、思い込みで、そうですね、どうしてもこれが通せなくて、ダメだったというので、悔しかったけども、まあ、勉強になったなって感じでした。カレーです。
確かに、まあ、このコードだけでも15秒とか、それくらいかかっちゃうんですね。な
そう
る
な
ほ
んで
ど。
すよね。これ、うまいことをやってくれたら、その Python 内部で高速化してくれたら、できそうな、もうちょっと高速化できそうな気がするんですけどね。できないのかなとか、同じ値のね、ただ単純に中身が一緒のリストを作るだけならできそうなもんだけど、なんとか思ったりしてましたね。
で、私の方は、ちょうど、この金、土、日と、まず金、土あたりで、お花の花展ですね。まあ、展覧会みたいのがあって、そこに作品出したり、日曜日は、近くの一畑薬師っていうお寺があるんですけど、そこで、お茶の、まあ、お茶のイベント、お茶を立てるものがありまして、自分も、羽織袴着てお茶立てて、いろんな人にお茶出したりしてて、文化的な土日でしたね。レゴンです。
おお、すごい。文化的な活動してますね。
まあ、ちょうど、こういうイベントも、今まではやっぱコロナで結構延期とか中止が多かったですけど、増えてきた感じがしますね。
どうですか？観光客とか増えてるんですか？
どうですかね。けど、やっぱり電車とかは人が増えてきた感じはしますかね。その特急とか乗る人の、人数とかも。まあ、徐々に。けど、まだ
京都の人
外国
手
の、
が、外国の、
方とかはあんままだ見かけないですね。まだこっちの方では。そんな感じで
日
すね。
本人の旅行客が増えてたりするんですかね。
現状はそんな感じがしますね。
このポッドキャストでは、レゴンとカレーがハグロを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨へとさらに新しい働き方などについて話しますというので、今週は、なんていうものかな、これ、メルリンデータローダー、ポーラーズ、オプチューナミートアップ、今週の分析コンペということについて話したいと思います。で、一つ目の話題が、なんだっけな、これさっき調べたんだけど、読み方忘れちゃいましたね。メルリンデータローダーとか。で、NVIDIA が出した、早いデータローダーということで、かなり早いということで話題になってましたね。というので、GPU に直接、データを読み込むことができるらしくて、普通の PyTorch のデータローダーとかだと、まあ、CPU では使うんですけど、まあ、これを直接 GPU に読み込むので、データローダー、まあ、データの、読み込みが早くなると。まあ、読み込みの、もうほぼ時間がかからないというので、このデータローダーでのボトルネックになっている場合は、そこが解消することができるということで、そうですね。まあ、読み込むだけなら、ある人は10倍になったとか、まあ、または、もう読み込むだけで400倍になったとかいう話で、まあ GPU の方でも時間かかるんで単純にね、ここが速くなったからってそんなに速くなることもないかもしれないんですけど、ただ CPU がネックになってる場合は、速くなるみたいで、そうですね。いいなというか、今ちょうどデータローダーというか、カグルで、CPU でのチャレンジ、早く推論するっていうチャレンジをしてたりするので、そうですね。あ、これはでも GPU かな。GPU を使って早くするんだな、とか、そういう感じで見てました。という話題ですね、これ。
ここら辺は、そのデータセットに関しては、どういう形式が、 てるんですかね。
ああ、なんかサンプルだと画像だったりしてたのかな？どうなんだ
はい。
ろ
それも、なんかそういう他の、PyTorch
う。
データセットとかで公開されてるようなモデルも、うまいこと、なんかその経由して読み込めるのか、それとも一回やっぱローカルに落として、それを高速に読むのか、そこら辺が、はい。
そうですよね。何か、ローカルファイルの画像とかを読み込むんですかね。どうなんだろう。あと、自然言語とかどうするんでしょうね。こういうのね。そうですね。そこは見てなかったですね。
はい。まあ、GPU 使って、はい。そういう、どっちかっていうと、ディープラーニング系ですよね。まあ、ディープラーニングのローダーとして使えるので、はい。
はい。そうですね。
うん。
使って、ちょっと次の段の時に使ってみたいですね。これ。
はい。自分も PyTorch とか使ってるんで、そこら辺がうまいこと、はい、読み込み速度速くなるといいですね。
はい。次の、レゴンさんが貼ってくれたのも、これデータローダーなんですか？
ですね。いや、データローダーというよりはもう Pandas の置き換えるためのデータフレームのライブラリーですね。
へえ、なるほど。
で、これがポーラーズ。多分、これも前自分がポーラーベアっていうライブラリー作ってましたけど、あれもまあ Pandas を、まあ綺麗にして、白クマにしたみたいな話。これは、まあ多分そういうパンダに対抗して、北極グマでポーラース。それで、裏のバックエンド処理で、ラストが使われているんで、ラストの拡張子の RS を組み合わせて、ポーラースっていう多分ライブ
な
ラ
るほ
リ
ど。
になっていて、これがどういうものかっていうと、もう基本的にはそのパンダスを置き換える、パンダスよりも高速に動作するデータフレームですと。はい。で、パンダスとかだと、例えばシングルスレッドで、やっぱりその読み込みが遅かったりとか、処理が遅くなるっていう問題を、このポーラスでは、そのラストで、マルチスレッドとか、あとは遅延関数とかで、なるべくその必要ない、まあ、データとかを計算せずにとか、並列で並行してとか、そういう感じで高速化して、処理したりできるようになるんで、なかなか、普段、まあちょっと、やっぱり、パンダスを使い慣れてると、感覚は変わってくるとは思うんですけど、はい。なんかそういうパンダスで、なんか処理してたらすごい重いな、みたいな時には、一回、こういうのも検討してみるといいのかなという感じのツールですね。で、そのバックエンドがラストで書かれているんで、これは Python でもライブラリーとして公開されているんですけど、そのラストとしてもまあ使えるので、まあ、自分的に今ちょっとそっちのラストの勉強とかもしていて、そういう意味では、まあ、Pandas でも、Python でも、ラストでも、まあ、同じライブラリーで、同じように、まあ、似たような形で、データが使えるっていうのは結構ありがたいなっていうところで、ちょっとここら辺今触ってみたりしてますね。
意
で、
外
はい。
とラストでいろいろできるんですか？
まあ、結局はラストでも、そういう機械学習フレームワークとかもありますし、まあ、それに向けて、まあ、やっぱりデータをどうにか整えたいってなったら、やっぱデータフレームを使った方がやりやすいので、それに合わせて、その読み込み値とかに、使うには、はい。まあ、こういうツール、ライブラリーがあると。やりやすいですね。それでまあそのラストの恩恵を得て、その Python でも実行したときにすごい速くなるよというのが、このライブラリーでして、まあちょっとその書き方とかに慣れれば、はい、かなり高速にいろいろと作業ができるっぽいですね。なんかこれもサービスの H2O AI っていうところが、なんかデータベースのベンチマークみたいなのも出してたりして、それ2021年の段階なんですけど、例えば、まあ、なんか、大量のデータをグループバイしたときに、どの、ライブラリーが早いかとかをまとめてて、この一応データの中には、Julia とか、Python、まあ、もしくは Rust とかでメジャーな、そのライブラリーを比較してみて、みたいな形で、あと R か、R での、早い順みたいのを計算してみたりして、まあ、この時点でもポーラーズは、結構早めになってますね。だいたいパンダスの、これもまあ10分の1以下 に、まあ、なってて、どんどんデータ量が増えれば増えるほど、ポーラスの方がより有利になるような感じで使えるっぽいですね。
そっかそっか。この 0.5 とか5とか5ギガとかを押すといいんですね。
はい。
それで、なるほど。どれぐらい早くなるかというので、ポーラスはクーダフより早いという、なんかすごいですね。
うん。
グループ倍ですけど、GPU 使うものよりもなんか早くなっている感じがして、めちゃくちゃ早いんだなって感じですね。
これも結局は、パソコンのスペックにも、まあ影響はあるとは思うんですが、まあそれで、
はい。
はい。まあ使い方、もしくはそういう適したデータの方に、合わせれば、はい。そういう早く実行できるっていうところで、はい。
うん。
うん、まあなんで自分もちょっとここら辺を使いつつ、まあ Python でも、Rust でも、はい、はい。まあこの形式で、やってるんで、まあなんか、それなりに慣れてくると、ラストに移行するときにも、はい、楽かなという。けど、こういうライブラリも今後は増えてきそうな気もしてて、やっぱ Python の少し遅さ、時間がかかるっていう部分を、今 C++ とかで、裏を実装している、まあ、場合も多いですけど、そこがラストに置き換わってとかで、じゃあもうラストで実装できてるなら、その部分をまたラストのライブラリーとしても公開できるかなみたいな形で、そういうラストの、うんうん、なんかツールみたいのも、なんか Python との相性を合わせて、なんか続々と出てくるっていう形式も今後増えてきそうな、個人的には予感がしてますね。
うん、なるほど。なるほどというか、なんか C++ ベースで書かれた、なんかものよりも、なんかラストで書いた方が楽というか、
まあ、なんですかね。C++ の方が、うん、実際は多分速さ的には C++ とかの方が、早くは書けるんですけど、やっぱそのメンテナンスとか、なんかそういうのを考えると、うん、まあ、ラストとか、ラストはまあ逆に今度は書きにくくて、いろいろと、こう、先にコンパイルが通りにくい言語ってよく言われていて、まあ、将来起こりうるエラーを先に、まあ、制約をかけることで、そのコンパイルする前に気づけるようにしておいて、うん、まあそれで、あとはもう実行の時にはすごい高速に動いてくれるみたいな形で、それでそういうマルチスレッドとかもやりやすい、まあ、言語仕様にはなっているので、そういう意味では、はい、高速化とかもやりやすいのかなという、あとはそういうメンテナンスとか、エンジニアがこういろんな機能拡張したりだとか、そういうのもやりやすいのかなという、
うん、
はい、見立てですかね。はい。
なるほど。いや、素晴らしいですね。うん、なんか、すぐ、まあ、こういう、はい、常に先を見ていて。うん。
まあ、だから、まあ、こういうツールが増えてくると、まあ、選択肢としても増えてくるんで、はい。
うんうん、
変に、なんか人がバラバラになっちゃうのもそれはそれで問題ですけど、まあ、なんか、とりあえず、そういう速さを競い合ってもらったりしてもらえると、うん、こっち側としてもいろいろと恩恵は受けられるんで、はい。
うん、うん。
まあ、引き続き。情報とかデータを追っていきたいですね。
はい。
うん。
そうですね。こんな早いのがあるのは知らなかったですし。
うん。
そうですね。機会があればこれも使いたいですね。
はい。まあ、
全然、あれですよね。カグルノートブック上とかでも使おうと思えば使えますもんね。
基本的にはもう Python のライブラリーなんでできるはずですね。
ですね。
はい。
PIP でインストールしちゃえばいいんですよね。
はい。
うん、うん。なるほど。はい。で、次の話題が、オプチューナミートアップの、2回目という話題ですね。
うん、
前ね、1回目の時、なんか参加したなっていう気がして、結構1回目、やついろんな発表があって、こんな、うん、使い方してますとか、あと、オプチューナの内容が、中身こうなってますみたいな、あれ、なんかサンプラーかなんかの話だったと思うんですけど、
はい。
とかが1回目の時結構勉強になって、なんか良かったなって記憶があって、うん、で、2回目は、そうですね、オプチューナの紹介とか、まあ、使用例とかですかね。うん、あと、カグルの、クジラのコンペ優勝解放でのオプチューナ使用事例とか、いくつかあって、そうですね、結構面白そうだな、というので、これが、12月10日の土曜日13時から16時半から、はい、ありますという勉強会の話題ですね。
はい。今回ももう、タイムテーブルも公開されてて、うん、はい。
そうですね。
うん。
うん。
基本的なところから、けどまだ募集発表3がまだ埋まってないのか。はい。
そうですね。まだ話せますね。
で、前、自分、それは、まだチェイナー、プリファードネットワーク社の、チェイナーっていうライブラリの方でしたけど、なんか、オプチューナーとか、プリファードネットワーク社がなんか、開催するイベントって、なんか、学会に近い形というか、なんか、そういう、なんですかね、こういうことをやったよっていうよりも、なんか、研究してて、こういうふうになんか、調べたとか、こういうふうな、なんか、ロジックが使われてるよみたいな、そういう話がなんか、多い気がしていて、そういう、なんか雰囲気が好きな人は、参加してみるのも良さそうですね。で、今回も完全オンラインなんですかね。ズーム
完
を用いた。
全ラインか、そうですね。
なんで、登録して、で、
そうですね。
いいと思いま
長
す
丁
ね。
場ですけど、13時から16時半までとね、結構本格的な、イベントっぽいですね。で、次の話題が、今週の分析コンペというので、そうですね。今回、シグネイトで新しいコンペが来てまして、じゃあ、広島クエスト2020、河川の水位予測というシグネイトの新コンペですね。で、今回ですね、前日の水位から、水位と雨量と潮位から翌日の水位を予測するというコンペなんですけど、まあ、これまでのように結構シグネイトさんは CSV 提出のコンペが多かったんですけど、今回はカグルのタイムシリーズ API のような感じのサブミット方法になっていて、まあ、要はモデルファイルと推論のコードを提出して、で、シグネイト側というか提出後に向こう側で動かす方式になっているということで、で、そうすることで、そうですね。確かテストの期間が6ヶ月とかあったと思うんですけど、毎日ですね、前日の水位とか雨量、潮位が分かった状態で翌日を、そうですね、毎日翌日をよ、あの、推論するという方式になっていて、まあ、実務というか、常に翌日の予測というような形を取れるというコンペになっているというので、そうですね。なんか結構面白そうだなという感じがありますね。で、まあ、提出ファイルは 520MB 以内とか、1レコード5秒度以内に推論してくださいとか、全体で3時間以内の、制限があるとかという、まあ、結構新しい形式のコンペになっておりますというところですね。なので、なんか結構面白そうなので、ちょっと参加してみたいなと。気がしています。
データ的にも、まあ、そこまで、複雑なデータでもないですね。まあ、
そうで
日
す
時
ね。
と緯度経度と水位と雨量と、潮位。なるほど。まあ、ここら辺も、は多分、衛星データとかとも、なんか、相性がいい気がしますけど、まあ、完全にもう、数
確か
値
に、
データ
確かに。
で、なってまして、どんだけ、そうですね、精度よくできるか、気になりますね、ここら辺の。
衛星データとか、衛星データというか、外部データとかね、使用可能なら、衛星データとかもね、入れても面白そうですね。で
多
もそう
分、
か、
この
配布
中
す
ですよ
る
ね。それで、
データ以外はダメっぽいですね。で、そうですね。あと、まあ、シグネイトさんのコンペ、モデルとか分析結果、公開、不可のやつが結構多いんですけど、そうですね。今回は両方可になっているので、まあそうですね。終了後とかブログとかも書けたり、もするという感じですね。で、他は多分今週は、なかったかな？コンペみたいな話題は。そうですね。自分は、あとはフィードバックプライズの3回目のコンペが、残り9日になったんですね。なので、ちょっと会社の人とかとメンバーを、チームを組んで、なんか今日を組んで、ラスト9日、今始めてますね。これはね、本当リーダーボードは全然、なんか、ほとんどの人が0.43のスコアなので、最終スコアどうなるのか、予想もつかないんですけど、まあ、そうですね。2週間後が楽しみですね。どういう結果になるのか。
今回 GPU とか TPU は、なんか、なんか十分というかどういう環境で やってますか？
そうですね。今のところは GPU を、の、何でしたっけ？ A100 か。A100 をの40ギガのやつをひたすら借りてやってますね。そうですね。やっぱデータがね、重くなると、なんかこの40ギガに慣れてしまうと、24とかのやつとか、V100 とかだとなんか辛い気がして、そうですね。GPU のメモリが制限になって、なんか今 A100 のメモリが80ギガのやつも、GCP で出てきてるんですよね。なんか、私、この前の前回コンペの時とかはなかったんですけど、なんで、なんかラストスパート80ギガのやつとか借りてみたいなとか思って、そんな感じで、まだそこには手を出さずにやってますね。
なるほど。まあ、私の方としては、今、このレゴンカレー FM のブログですね、が見えない状態になっていて、それが、なんかバックエンドのその使ってた、API が、Notion のまだ公式じゃない時の API を使ってるものなんで、その仕様が変わったみたいで、今、それにアクセスができない。まあ、アクセスはできてるんですけど、データ構造が変わったのか、今まで取れていたデータが取れない状態になっていて、表示ができない問題が発生しているんで、ここら辺もどうしたものかなという。まあ、パブリックのちゃんとした API を使っていれば、そういう問題も、多分そういうちゃんとバージョン管理とかされて、大丈夫なんでしょうけど、こういうのはなんか定期的に、なんか、メンテナンスとかしていかないと結構辛いものもあるみたいですね。
なるほど。というか、そっか。パブリックの API に置き換え、もし入れたとしたら、でもそっか、今後も仕様が変わるかもしれないから、仕様変わるたびに、
まあ、それもあります
メ
け
ンテ
ど、
も必要とか。
一応大抵、そのパブリックにする場合には、一応企業側がある程度そこもバージョンで、すら V1 みたいな感じで、基本仕様はそこまで変わんないようにはしてくれるはずなんで、まあ、それを信じて、とりあえずはいいですけど、やっぱ1、2年とか経つともしかしたら、もう古い方はメンテしなくなるんで、新しい方に移ってくださいとかっていうのも全然ありえますし、なかなか、こう、なんですかね、そういうブログとか、そういうのもベストプラクティスというか、どこにデータを置いて、それで、どういうふうに公開するかとかも、なんか、なんだかんだで、何年かごとかになんか変えていかないといけないんだな、という感じはしてますかね。
ノーションの仕組みはでも便利は便利ですよね。
ですよね、
ノーションに書く、まあお互いそれぞれ書くことで、ね、それをノーションのブログというか別で用意したドメインのところに公開してくれるというのも、そうですね。いい仕組みですよね、これもね。
まあ、なんで、そういう意味でも、まあ、もうちょっと、多分、あのブログが見えるようになるには時間かかりそうなんで、もう少々お待ちくださいという報告でした。
すみません。ありがとうございます。今週は、アドベントカレンダー一つ記事を書こうと思って。そうですね。レゴンさんなんか予定してますか？
今んとこは何もまだ登録してないですね。さっきあれも、なんか、新しく公開されてましたね。
何
負けで
公開
こ
され
の
たんだ？
アドベント
ほん
カ
と
レン
だ。負けでこう。G コンツアドベントカレンダー。これはもう、なんか、そうですね。新しいグループだし、盛り上がりそうですね。負けでこのやつは。確かに、これは。
まあ、けど、あとは何に出るかなという、あ、なんかネタが、あったら、それにどんどんやっていこうかなという感じで、今んとこ考えてますね。去年まではそのソラナのアドベントカレンダーとかもやりましたけど、今年のこの、やっぱ仮想通貨の状況でどれだけ人がいるかっていうのも怪しいので、
そうですね。なんか、レゴンさんのイメージだと、1週間に1個以上書いていた 記憶は、イメージはありますもんね。
大抵その年に触った技術のなんか総まとめみたいな感じで、はい、まあ、書いてたんですけど、はい、今年は何か、うん、書くモチベーションがあまり上がらないので、何か、はい、もしかしたら12月になったら急にやる気出して書き出すかもしれないですが、とりあえず今は様子見でやってますね。
はい。今週の話題だと、そうそう。私見てる中で、まあ、ツイッターの話題は結構面白かったですね。何でしたっけ。まあ、イーロン・マスクが、CEO になった後に、まあ、人が、ね、たくさん辞めて、レイオフした後に、何でしたっけ。ハードコアに働けない人は、まあ、ハードコアに働ける人だけこのメールのこれをクリックしろというメールを送ったらまた数千人だか何パーセントだかが辞めて、まあ本当の少人数体制になってなんか開発を進めているっぽいみたいな感じで、で、そうですね。まあある人によれば今後のその保守が回っていけるのかみたいな、まあ、回らなければ、ツイッターとか、ツイッターじゃない、Android とかそういうアプリの保守は厳しいんじゃないかとか、どうなるのかなって感じでね、ツイッターの話題は結構面白いですね。
まあ、結局、儲かってないなら規模を少なくしてとかは全然あるとは、それでもいいかなとも思うんですけど、まあ、一番困るのはまあ株主なんで、はい。それで、一番もその株を取得した人が、
そうですね、
ある程度、まあ、やってるなら、それは仕方ないのかなという、はい、その指示というか、その、やり方に従うしか、とりあえず現状はないですね。
ですね。もうね、マッチというかね、働きたくない人はもう辞めて。
うん。
でもね、なんか写真とか見てたら、ああいう空気感好きそうな人もいるので、かつね、なんか、ね、人は集まりそうですよね。
そうですね。またそういう。
多分ね、マッチする人をね、雇おうという、もするでしょうし。
うん。まあだから、なんか一回そういう、なんすかね、
うん。
社内の空気を変えるというか、はい。
はいはい。
うん。
そうですね。それで、ね、また新しい企業風土になって、
うん。
うん。で、なんかイーロン・マスクがなんか出した10の手紙みたいなやつがありましたけど、なんか、決済、方面と、まあ、動画方面に、まあ、その10なんでいろいろ書いてるんですけど、特に書いてあったのが、はい、まあ、決済と、動画、うん、まあ、決済で言えば個人間の送金とかだと思いますし、うん、まあ、動画で言えば YouTube みたいな感じで、今は動画を上げれますけど、そうでも、結局、上げるとしたら大元は YouTube とかに今どうなっとくので、
うん、
それをね、Twitter でみんなが上げるようにしたら、まあ、広告収入が、まあ、めちゃめちゃ増えるし、まあ、利便性も高まって、ツイッターで完結するように、はい、するみたいなのが目標だみたいな、話があったんですけど、そうですね。もうそこまで行くと、本当になんか、ツイッターっていうプラットフォームがめちゃくちゃ変わると思うんで、そうですね。それは面白そうだなと思、面白そうというか、なんだろうな。まあ、面白そうだなと思って見てましたね。
はい。
はい。
まあ、成功になるのか失敗になるのか、はい。またまたツイッターがそのまま使えるのかは、はい、今後の、はい、続報というか、はい、そこの人たちの流れ次第ですね。
そうですね。1年も経たずになんかね、方向性が見えるでしょうね、多分ね。今週はこんなとこですかね。
ですかね、はい。
はい。それでは、今週はこれで終わりたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。